Recently, I've been starting messages with a story, but today I just simply want to share a testimony with you about how I've experienced the Holy Spirit at work.
説教するときっていつもこう何かね、お話から始めることがよくあるんですけど、今日はシンプルに聖霊様が確かに働いてくださっているっていうその証から始めたいと思います。
Almost a year ago, last year in the spring, we made the plan for our messages for this series, Journey with Jesus, and looking through John's Gospel. And through prayer, God led us to put these two messages about Peter last week and today, the second one.
今年度、ね、2022年度の説教の年間スケジュールを立てたのは去年の春でした。イエスと結ばれて歩むってこう年間テーマに沿って、ヨハネの福音書をもとに、祈りを持ってこの年間スケジュールを立てていたんですけど、まあ、その中で2023年の1月の第3週目と第4週目、まあ、つまり先週と今週に、使徒ペテロのメッセージをすることに来ました。去年の春ですね。
When I'm reading through the lectionary and writing the prayers for worship, I'm usually 2 to 3 weeks ahead of where we're going. But recently, I had fallen behind in that, and I had only completed, by last Sunday, I had only completed until last Sunday.
ジョイさんいつもね、礼拝の中の祈り、つまり唱詩、開会祈祷、祝祷の祈りを、まあ、大体その2、3ヶ月前に終わらせて、準備しているんですけど、まあ、今回はちょっと珍しく遅れをとっていて、先週の日曜日の時点で、今日以降の祈りがまだ終わってない。先週の時点で、先週のまでしか終わってなかったです。
So when I was reading the passages last week for today's worship, I was amazed that our scripture text for communion,was Matthew 4, where Jesus invites Peter and Andrew, James and John to become his disciples.
なので、先週の日曜日に、まあ、ちょっと急いで、ね、礼拝の計画を立てるために、今日の礼拝のテーマ聖句を読んでいて、びっくりしたんです。聖餐の箇所になっていたのが、このマタイの福音書の4章にあるイエス様が、アンデレとペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネを弟子になるようにと招く場面。
And Jesus' words to them were what? Follow me.
イエス様は彼らに言われました。私についてきなさい。
Now last week, Hiro preached about Peter, about how he got his name from Jesus, how he was transformed in his discipleship journey with Jesus from being an impulsive man to making a confession of faith that is today the bedrock, the rock of the confession of all of us, of our church.
先週の説教の中で、ペテロっていう名前はこうイエス様が与えられた名前であるってことを学びました。そして初めは、ね、衝動的でこうおっちょこちょいだったペテロが主の弟子としてイエス様と一緒に旅をする中で、教会の岩となる信仰告白をするものへと変えられていったってことも学びました。
And in that message last week, Hiro pointed out that Jesus' first words to Peter and Jesus' last words to Peter were whatFollow me.
そしてイエス様のペテロへの最初の言葉が私についてきなさい、最後の言葉が私に従いなさいだったということも学びました。
I didn't know that today's communion passage would fit so well with the message and serve as a bridge between last week's message and this week's message.
今日の礼拝の聖餐の箇所が先週と今週のイエスとペテロの説教のもう絶妙な橋渡し役になってくれるなんてことはもう全然思ってもなかったことです。
But the Holy Spirit knew that, and the Spirit has been at work through the Word of God in our hearts, in our messages, and in our worship to draw all of us closer to the heart of Jesus.
でもね、聖霊様はちゃんと知っておられたんです。御言葉を通して、聖霊様は私たちの心の中でいつも、ね、働き続けてくださっています。今日のこの礼拝のこのメッセージを通しても、私たちも、ね、もっとイエス様に近づけようと今も働いてくださっています。
So I want to give thanks and give credit to God for that good blessing.
そんな、ね、びっくりするような祝福を与えてくださる神様に感謝します。
And I don't want to waste any time but go directly into our passage for today, John 21. So if you have a Bible,I want you to keep your Bible open to John 21.
では早速、今日の説教箇所であるヨハネの福音書21章12節から19節を見ていきたいと思います。
last week we looked at chapter 21, verses 1 to 3, focusing on how Peter was an initiator and a leader amongst the apostles and the disciples.
先週のメッセージの中で、この使徒ペテロがイエスの弟子たちの間でリーダー的な存在だったということが分かる場面の一つとして、同じこの21章の最初、1節から3節を読みました。
And then Peter says, I'm going to go fishing. And the others that are with him say, Okay, we're going to go with you. So they fish all through the night. And I remember last week a few people laughed because John notes in his gospel here in verse 3 that they, even though they went fishing, they didn't catch any fish.
21章のこの最初の3節、1節から3節の場面で、ペテロは俺は漁に行くよってこう言うと、他の弟子たちもあ、じゃあ自分たちも一緒に行くよってこうペテロについていくんですね。で弟子たちはこう漁に出るんですけど、一晩中漁をしても結局何も魚一匹も取れずに終わってしまうんです。
And we talked about how Peter is a man of failures, and I just thought, well, here's just one more failure for Peter. He leads the whole group into wasting their time fishing for nothing.
他の弟子たちをね、漁に一緒に連れて行って、でも結局何も取れずに時間を無駄にして終わるって、こうペテロがまた失敗をする場面のようにも思えるんですけども。
But I'm going to be honest with you, this passage has always bothered me.
でもこの場面を読むといつもね、引っかかるものがあるんです。
Because I mean seriously, Jesus has just died on the cross, resurrected, and then John says in verse 14 of today's passage that this is the third time that the disciples have seen Jesus since his death and resurrection.
この時はまだイエス様が十字架の上で死なれて復活を遂げられたばかりでした。14節を見るとヨハネはこう書いています。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはこれですでに3度目である。
Okay, and now I'm going to ask for some audience participation. If you have ever gone fishing before, I want you to raise your hand. Okay, just keep it raised. If you've ever gone fishing before
でこの中で魚釣りをしたことがあるって人、手を挙げてみてください。
Okay, keep it up, keep it up. Now, if you really like fishing, keep it up. Otherwise, put your hand down.
でこの中でそう釣りは、楽しい、釣り好きだなっていう人はそのまま手を挙げてみてください。
Okay, I knew that Takumi loves fishing. Okay, I know that Kristen's dad and sister also love fishing.
タクミ君が釣りが好きなのは知ってました。クリスティンのお父さんとクリスティンの妹のケリーも釣りが大好きなのも知ってます。
But I hate it.
でも自分は、でもジョエルさんは釣りが大嫌い。
It is so boring.
全然面白くない。
The reason why this passage bugs me is because I keep thinking, Hey, Jesus has just resurrected.And you know that he has resurrected. So why are you wasting your time going fishing?
この箇所がなんで引っかかるかっていうと、だってイエス様が死んで、そして復活されたんですよ。それを知っているのになんで釣りなんかに行って時間を無駄にしてるのって思っちゃうんです。
Okay, sorry, Takumi. I know that it's not a waste of time for you. Okay, I'm not offending you.
匠ごめんね。まあ匠とか、まあ、釣り好きの人には全然時間の無駄ではないことは分かってます。
Besides the fact that they don't catch any fish, even though they fish all night, doesn't this seem like another failure?
しかもこの場合、彼らの場合は釣りに行って、でも魚が一匹も取れなかった。これも失敗ですよね。
Because I'm not convinced that going fishing is the greatest way to spend your time.After you've had a few years of healing the sick, casting out demons, ticking off religious teachers, and sharing the good news about the kingdom of God, then fishing?
イエス様の弟子として約3年間ね、彼らは、弟子たちは病人を癒したり、悪霊を追い出したり、格好ばかりの宗教指導者たちと戦ったり、神の国についての福音を人々に分かち合ったり、そういうことをしながら3年間過ごしてきました。そのすぐ後にまずすべきなのが魚釣りに行くことだとは思えないんですね。
But let's remember who Peter is. Peter is an emotional man.
まあでもペテロの、人柄もちょっと思い出しておく必要があります。ペテロはね、感情的な人だった。
Very seriously, he has mourned the death of his beloved teacher and one of his closest friends, Jesus.
ペテロは愛する先生であり、またとても親しい仲の良い友であったイエス様の死をこの時嘆き悲しんでいました。
And then he's blown away with this big surprise of seeing Jesus again popping up here and there at different times and different places when he doesn't expect it.
でもそんな時にイエス様は復活されて、ね、突然また目の前にポンって現れてくださったので、ペテロはこう戸惑って、もいたと思います。
So maybe Peter just wanted to go fishing because that was what was natural to him. It was his previous job. Since a young boy, that had been his whole life.Until the last three years, where he's with Jesus. And he just needed some time, right, Takumi? Just needed some time to relax, sort out his thoughts and feelings while he's waiting for the Holy Spirit to show up.
そう考えると、だからペテロは漁に出かけたのかもしれないって考えられます。まあ、それがペテロにとって一番自然なことで、馴染みがあることで、こう何も考えずにできる、ね、安心できることだったから。ペテロは以前は漁師をしていました。子供の時からずっと、ちょうど3年前イエス様と出会ってイエス様の弟子として生き始める時までずっと、魚を取ることが彼の人生そのものでした。イエス様と出会ってからの3年間であまりにもたくさんのことが劇的に起こりすぎたので、こう聖霊様が下ってくるまでの間、もしかしたらペテロはただね、一息つきたかった。自分の中にあるいろんなこう考えとか感情を整理したかったのかもしれません。
Most of the other guys with him are also fishermen, so I mean, it seems like a great idea to everybody, right?
そして他の弟子たちの多くももともとは漁師だったんですね。だから漁に出るっていうのは彼らにとっては一番こう馴染みがあって、まあ自然なことだったんです。
Well, in any case, they go fishing all night and catch nothing.
いずれにせよ彼らはね、漁に出かけて、一晩中漁をするんですけど、結局魚は一匹も取れずに帰ってくるんです。
And it's here where we pick up in verse 4 that Jesus appears to them again.
そして4節、ここでイエス様がもう一度弟子たちの前に姿を現します。
Now look at the text. Where is Jesus?
聖書を見てみると、イエス様は、ね、どこにいたでしょうか?
He's standing on the beach. And he calls out to them. And tells them to put their nets on the other side of the boat. And then all of a sudden...The carpenter's son from Nazareth, who turned savior, is no longer just a stranger on the beach.
イエス様は岸辺に立っていました。そして弟子たちに向かって、船の右側に網を打ちなさいと言われました。すると突然、弟子たちは救い主イエス様の存在にこう気がつくわけです。
Now they know it's Jesus.
彼らはイエス様だってことに気づきました。
By the way, as a humorous side note, look at how John refers to himself in the first part of verse 7. The disciple loved by Jesus turned to Peter and said, It is the Lord.
ちょっと面白い余談になるんですけど、ここでヨハネの福音書を書いたヨハネは自分自身のことをどんな風に書いているでしょうか。7節を見るとこうあります。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。
Now I know we're talking about Peter here, but John really wants to hammer home how much Jesus loves him. Okay, not Peter. Okay, he never refers to himself by his own name when he's writing his gospel. He always uses this phrase, the disciple loved by Jesus.
ヨハネはこうイエス様が、ね、どれだけこう自分のことを愛してくれていたかっていうのをこう本当にはっきりと伝えたかったみたいです。彼はこの福音書を書くとき自分のことを名前では呼ばずに必ずこのイエスに愛されたあの弟子っていう言葉を使っているんです。
So John is telling this story, right? He's saying, so there's me, the one who's especially loved by Jesus, and Peter, the dude who always screws up
なのでここでこう出てくるヨハネとペテロはあの、ね、主に特に愛されたヨハネといつも失敗ばかりしてたペテロという二人になります。
And he wants to point out that it's not Peter who recognizes Jesus, it's John who recognizes Jesus.
でこの時もイエス様に気づいたのはペテロの方ではなくてヨハネの方でした。
Peter is too busy focusing on the nets, full of fish and making sure that they get into the boat.
ペテロはこう魚でいっぱいになった網をねどうにか船の上に持ち上げようってこう夢中だった必死だったんです。
But here is a word that I love that shows Peter's heart in all of this. It's found in the communion passage in Matthew 4 today that Takumi talked about, and it's also found here in today's passage.
ただここに、この場面にペテロの心を、ね、示してくれる素晴らしい、描写があります。今日Takumiさんが、ね、リフレクションしてくれた聖餐の、箇所だったマタイの福音書の4章にも出てくる言葉として出てくるんですけど、ここでも同じような描写がされています。
And that word is、
その言葉その描写とは
Immediately
すぐにってことです。
Verse 7. Look at verse 7. Immediately when Simon Peter heard these words, he threw on his shirt, which he would take off while he was working, and he dove into the sea.
7節の後半を見てみると、シモン・ペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい、湖に飛び込んだ。
Peter is all in, okay? He's there. He's ready to follow Jesus 200%.
ペテロはイエス様に気づくとすぐに、ね、行動を起こしたことがこの描写からわかると思います。イエス様に従っていく気が、行く気満々だったんです。
Peter doesn't say to Jesus, ah, okay, let me just finish this thing that I'm doing here and then I'll come over there and see you, okay, Jesus?
イエス様、ちょっと先にこの用事だけ済ませてから、それからついていきますね、とはペテロは言いませんでした。
In fact, Peter doesn't even wait for the boat to get back to the shore like the rest of the disciples do.
まあ、他の弟子たちは船がこう岸辺に戻ってきてから船を降りるんですけど、ペテロはそれまで待っていませんでした。
ペテロ dives right into that water, right? And he swims to shore to be the first one to get to Jesus.
ペテロはすぐに水の中に飛び込んで泳いでいって岸辺まで泳いでいってイエス様のところに行きました。
In verse 8, the rest of the disciples followed him, meaning followed Peter, bringing in the boat, dragging in their net full of fish. They were close to the shore, fishing only about 100 yards out.
8節、一方、他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキス、だいたい100メートルくらいの距離だったからである。
Jesus has a fire going, and the bread of life...has made some deliciously freshly baked warm bread ready to eat with the fish that they've just caught.
イエス様は岸辺で火を焚いて取れたての魚と一緒に食べるようにパンを焼いてくれていました。イエス様はご自身のことを命のパン、私は命のパンですと言っていました。そのイエス様が手作りのパンを焼いてくれていました。
Jesus invites them to breakfast. And I want you to try to picture this scene in your mind. The sun just beginning to rise in the early part of the day. I want you to see that glow of the fire. Hear the crackle of the flames that are dancing on the wood. And the smell of the bread and the fish that are roasting over the fire.
イエス様は岸辺で、ね、弟子たちのために朝ごはんを用意してくれていたんです。ちょっとその情景を思い浮かべてみてください。早朝ね、まだ日の出間もない頃に岸辺に座って燃える炎をこう眺めながら薪がパチパチパチパチとこう燃える音を聞き、そういう音が聞こえてきます。そして、パンと魚が、ね、焼けるいい匂いがしてくるんです。
It's a cozy, intimate setting and they are happyDefinitely, because their beloved teacher and friend Jesus is with them, sharing in breakfast, like so many other times that they've enjoyed together in the past 3 years.
リラックスして居心地のいい、そしてとても親密な雰囲気がそこにはありました。愛する先生であり友であるイエス様と一緒に朝ごはんを食べられて、弟子たちはとても嬉しかったと思います。それまでの3年間で何度も何度もそうやって一緒に過ごしてきた時間だったからです。
And then the scene shifts in verse 15 when John says they finished eating breakfast.
そして15節、彼らが食事を済ませた時はいません。ここから場面が変わります。
And from verses 15 to 22The focus becomes an intimate discussion that's now shared alone, just between Jesus and Peter.
15節から22節は、イエス様とペテロの 二人だけの親密な会話の場面になります。
This is probably one of the best known passages in John's Gospel, and it's one of the exchanges between Jesus and Peter that we know best.
まあ、これは多分ね、ヨハネの福音書の中で、一番有名な場面、であって、イエス様とペテロのやり取りの中でも一番よく知られている箇所だと思います。
But before we go into verses from verses 15, I want you to note that John really masterfully makes a big hint, in fact, two big hints, that he hides as an introduction to this conversation. It's tucked in verse 12.
そのイエスとペテロの会話に入っていく前に、ヨハネはこのイエスとペテロの会話の場面への伏線をとても上手に忍ばせています。それが12節にあります。
After Jesus invites him to breakfast, what does John say?
イエス様が弟子たちを朝ごはんに誘われたとき、ヨハネはその後に何と書いているでしょうか?
Not one of the disciples dared to ask, "Who are you?" They knew.It was the Lord.
12節の後半にこうあります。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。
John isn't saying this because they don't know what Jesus looks like and sounds like, okay? And John is making sure that we don't make that mistake of thinking that because he includes the detail in verse 14 that this is Jesus' third appearance to them.
イエス様の見た目がどんな感じで、イエス様がどんな話し方をするのかを弟子たちが知らなかったからこのように書かれているのではありません。イエス様が復活後に弟子たちの前に姿を現されたのはこれが初めてのことではなくて3度目だったと。ヨハネの福音書14章、同じ21章の14節あります。
In fact, the fact that it is the third appearance, the number three again, is a masterful hint that he...has included.
イエスが姿を現されたのはこれで3度目だった。この3という数字もまたヨハネが貼った見事な伏線です。
And verses 12 and 14 point back to John chapter 13 verses 36 to 38 and to chapter 18 verses 12 to 27. These are passages that we read last week, so we're not going to read them now.
12節と14節は先週読んだヨハネの福音書13章の36節から38節の場面、そして18章の12節から27節の場面のことを指しています。
And also read that we read last week, it's also linked to Matthew 16, verses 15 to 18.
そして、これも先週読んだマタイによる福音書16章15節から18節とも、
When Jesus asks the disciple who they say he is, Peter responds with a confession of faith, right? That Jesus is the anointed one, the son of the living God.
マタイの16章は、イエス様が弟子たちに私を誰だというのかと尋ねたときに、ペテロがあなたは生ける神の子、キリストですという信仰告白で、答えた場面でした。
They know it. They believe it.And that's why John says they don't dare ask who he is, because they knew.
彼らはイエス様が救い主キリストであることを知っていました。そして彼らはそれを信じていました。だからヨハネは弟子たちがこの時あえてイエスが誰なのかを尋ねることはしなかったと書いているんです。
And then at the Last Supper, Peter, who has already confessed his faith in Jesus, declares that he's willing to die. To which Jesus responds,Actually, no. In a sense, you're going to betray me by pretending you don't know me.
そして最後の晩餐の席で、すでにイエス様への信仰告白をしていたペテロが、イエス様、あなたのためなら命も捨てますとこう宣言すると、イエスは、いや、逆にあなたは私のことを知らないと言って私を裏切ることになると答えるんです。
Jesus says that Peter would betray him.Three times. And in chapter 18, Peter does in fact say, Well, I'm not his disciple and I don't know him three different times.
イエス様は、ペテロがイエス様のことを三度、ね、裏切るだろうって言うんですね。そして、18章ではペテロが実際に、私は彼の弟子ではない、私は彼を知らないと言って、こう三度 イエス様のことを否定することになるんです。
Hint number one, knowing and believing who Jesus is. And hint number two is the number three.
伏線の一つは、イエスが誰であるかを知って、そして信じていたこと。もう一つの伏線は、3っていう数字でした。
So now we go back to this discussion in verses 15
to 19. 15節から19節の会話の場面に戻ります。
And I imagine that Jesus and Peter have gone off somewhere, that they're walking along the beach or something away from the rest to talk.
おそらくイエス様とペテロは他の弟子たちからちょっと離れたところに行って会話していたと思われます。
Jesus asks Peter a question, and he asks the very same question three times in verses 15, 16, and 17.
イエス様がペテロにある質問を投げかけます。それも全く同じ質問を15節、16節、17節と立て続けに3回尋ねるんです。
Simon, son of John, do you love me?
ヨハネの子、シモン、あなたは私を愛していますか?
Do you love me?
あなたは私を愛していますか?
Do you love me?
あなたは私を愛していますか?
Jesus doesn't ask this question three times because he suffers from memory loss.
イエス様が、ね、この同じことを3回も聞いたのは、イエス様が記憶喪失になってしまってたからではありません。
And he doesn't ask this question three times because Peter is hard of hearing and didn't hear it the first two times.
イエス様が同じことを3回聞いたのは、ペテロが、ね、耳が遠くてなかなか聞き取れなかったからでもありません。
And even though John notes in verse 17 that Peter is hurt by the fact that Jesus asked the same question three times, I don't think that Jesus is intentionally trying to hurt Peter and be mean to him when he asks him this three times.
また17節を見るとイエス様が同じ質問を3回もするものだからペテロは心を痛めたとありますが、イエス様はペテロのことを傷つけるためにわざと意地悪をしてこう繰り返し聞いたわけでもありません。
Every time Jesus asks Peter that question, it's like he's erasing one of those denials that Peter has made about him.
イエス様はこの質問をペテロに尋ねるたびにペテロがした3度の否定を一つずつ帳消しにしていったんです。
But the question itself is the most important. Do you love me?
そして何よりも、ね、大きな意味を持つのがこの尋ねられている、質問されている内容です。イエス様はこう尋ねました。あなたは私を愛していますか?
Jesus doesn't ask Peter, do you feel sorry? He doesn't ask him, do you feel embarrassed? He doesn't ask him, do you want to give up and run away from me?
イエス様は、あなたは申し訳なく思っていますか?とか、あなたはこう恥ずかしいと思っていますか?とか、もういっそ諦めて私の元から離れたいですか?とは聞きませんでした。
And interestingly, he also does not ask Peter, do you just want to pretend that like you never did that, that that never happened, and we'll just go on?
またイエス様は3回私のことを否定したっていう事実を隠して、もう何事もなかったのように、なかったかのようにこのまま進みたいですか?とも聞かれませんでした。
No! Jesus loves Peter.Jesus knows that Peter wants to be fully forgiven, that he wants to be fully restored in a relationship. And Jesus is the God of second chances and third and fourth and fifth.
そうではなくて、イエス様はペテロのことを愛していました。ペテロ自身もこう自分が完全に許されて、そしてイエス様との関係が回復させられる必要があることを知っていたし、そうなることを望んでいました。もちろんイエス様もそのことを知っておられました。イエス様は2度、3度、そして何度でもチャンスをくださる、そういうお方なんです。
Jesus is communicating that this journey with him is a journey of love.
イエス様と結ばれて歩む旅っていうのは、愛の旅であるということをイエス様はここで教えてくれています。
Jesus isn't interested in how perfectly that journey is taken by Peter or by any of the others or even by any of us.
ペテロがね、 一度も失敗することなく、どれだけ完璧にこの旅を歩むことができるかなんてことはもうイエス様は期待していませんでした。イエス様は別にそんなことを望んでもいませんでした。それはペテロに対してだけじゃなくて、他の誰であっても私たちに対しても同じことです。
It's because Jesus knows that God's love is a life transforming love.
神の愛、神様の愛は人を作り変える、人の人生を変えることができるってことをイエス様は知っていたんです。
And that's what Jesus is trying to say. That's the whole point of the journey. Being a disciple is being transformed by Christ's love and being empowered to love in the same way.
イエス様の弟子となってイエス様と結ばれて歩む旅っていうのは、キリストの愛によって作り変えられていくこと、そしてイエス様に習って同じようにその愛で人々を愛していくことなんです。
That's good. That's important. Let's write it down. The whole point of the journey is this. Being a disciple is being transformed by Christ's love and being empowered to love in the same way.
とても大事なことなのでもう一度言います。イエス様の弟子となってイエス様と結ばれて歩んでいく旅っていうのは、キリストの愛によって作り変えられていく、そういう人生のこと、そしてイエス様に習って同じようにイエス様の愛で、神様の愛で人々を愛していくということ。
And each time Jesus asks that question, Peter responds this way to Jesus, I love you.
イエス様に問いかけられるたびにペテロは答えました。私はあなたを愛しています。
Beloved, don't be shy and awkward, okay? Get comfortable with saying that you love Jesus. Tell Jesus in prayer that you love him. He wants to hear it. And tell other people too how much you love Jesus.
愛してるよっていう言葉を使うのはちょっとね恥ずかしかったり照れてしまうかもしれませんが、ぜひねイエス様あなたを愛していますってこう言えるようになれたらと思います。祈りの中で主よ私はあなたを愛していますってこうイエス様に伝えてみてください。イエス様もそれを聞きたいと、ね、それを喜んでくださいます、そして皆さんが私たちがイエス様を愛しているってことを他の人たちにもぜひ伝えていきたいと思います。
And beloved, show that you love Jesus in how you live.
そしてそれを自分はイエス様を愛しているってことをただ言葉で伝えるだけじゃなくて、それをぜひ私たちの生き方を通して示していきたいと思います。
Jesus responds every time to Peter's declaration of love with an instruction, right? Take care of my lambs.Shepherd my sheep and look after my sheep.
私はあなたを愛していますってこうペテロが答える、その答えに対してイエス様はこういうふうに言っています。私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさい。
In other words, Jesus is saying to Peter, I want you to care for others by patiently guiding them to meAnd then nurturing them to spiritual maturity.
言い換えるなら、他の方々のことを大切にケアして、彼らのことを私のもとに連れてきなさい。そして彼らが霊的に成熟していくように、根気よく支えて、励まして、育てなさい。
And Jesus' final words to Peter are what?
イエス様のペテロに対する最後の言葉は何だったでしょうか?
You follow me.
あなたは私に従いなさい。
To follow Jesus is to love him and to do what he does.
イエス様に従うってことは、イエス様を愛して、イエス様がされることを行っていくことです。
That's what it means to be a disciple.
それが主イエスの弟子になるってことです。
Let me say that again. To follow Jesus is to love him and to do what he does.
イエス様に従うということはイエス様を愛してイエス様の行うことをイエス様がされることを行っていくことです。
That's what it means to be a disciple.
それが主イエスの弟子になるということです。
That's really what we're doing when we're making disciples of others too.
私たちが、ね、イエス様の弟子を作ろう、弟子作りをしようってするときに、それは同時に私たち自身がこうイエス様の弟子として歩めている瞬間でもあるんです。
That's what it means to journey with Jesus.
これがイエスと結ばれて歩む旅なんです。
It's a story of redemption for Peter.
これはペテロの贖いの物語です。
And it's a story of redemption for us
too. 私たちの贖いの物語でもあります。
Beloved, Jesus loves you. You love Jesus.
皆さん、イエス様は皆さんのことを愛しておられます。皆さんはイエス様のことを愛しておられるでしょうか。
Jesus loves you. Do you love him?
イエス様は皆のことを愛しています。皆さんはイエス様のことを愛しているでしょうか。
Follow his example by giving those in your life another chance to find the deepest care and help that they could ever and only receive.Through journeying with Jesus.
イエス様と結ばれて歩むことでしか受け取ることができない神様の深いケアとか助けがあります。私たちの周りにいる方々がそれを知って受け取ることができるようにイエス様の愛のお手本に習って、そのためのチャンスを彼らに分かち合っていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Jesus, just as you invited your disciples to come around the fireAnd share in the bread and fish at breakfast. You've invited us around your table to share in the bread and wine as we celebrate salvation in you.
イエス様、あなたは弟子たちを焚き火の周りに集わせて、朝ごはんにパンと魚を一緒に食べるよう招かれました。それと同じようにあなたは私たちのことをあなたの食卓の席に着かせて、パンと杯を一緒にとって、あなたにある救いをお祝いするよう招いてくださいました。
With great compassion and love, you sent your disciples out with bread and fish to feed the thousands who had gathered.
愛と憐れみのゆえに、あなたは弟子たちにパンと魚を持たせて、集まってきた何千人もの群衆に食べさせました。
And with compassion and love, you send us out with the bread of life.To care for your lambs and to feed your sheep, the people we know who need you.
愛と憐れみのゆえに、あなたは私たちの周りにいる、あなたのことを必要としている人々のところに、私たちを命のパンと共に使わせてくださっています。あなたの子羊を飼い、あなたの羊を牧するという召しに、私たちが従順に従っていけるよう助けてください。
Thank you for loving us and redeeming us like you loved and redeemed Peter.
あなたがペテロのことを愛して、そして贖われたように、私たちのことも愛し、贖ってくださり、感謝します。
Jesus, we do love you.
イエス様、私たちはあなたを愛しています。
And Jesus, we will follow you this week to the places and to the people where you lead so that we can bring healing and share the good news of your kingdom.
イエス様、今週も私たちはあなたに従い、あなたの導かれる場所や人のところに行って癒しをもたらし、あなたの御国の良い知らせを分かち合います。
Holy Spirit, empower us as we leave this place to love and care for others in the same way that Jesus does, so that they will know your love and be drawn to it and saved by it.
私たちがこの場所から出て行って、イエス様と同じように他の人々を愛し、ケアすることができるように、聖霊様どうぞ、私たちにその力を与えてください。そしてそれによって、彼らもあなたの愛を知って、その愛に引き寄せられて、主にある救いを味わい、受け取ることができますように。
We pray in the name of Jesus, our beloved teacher, friend, and savior.
私たちの愛する先生であり、友であり、救い主であるイエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
アメン。
御霊主よ恵みと憐れみよ天が開く 教会に雨を降らせ、リバイバルをきたらせたまえ、主よ、この地の上に受ける価値なき我ら前に進み乗る、あえいこの御業見させたまえ、主の御霊よ触れたまえ、我が心に主の教会に雨を降らせ、リバイバルをきたらせたまえ、主よ、この地の上に Spirit touch your church, stir the hearts of men, revive us Lord.With your passion once again, I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall.